ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。毎回およそ30分私ジェンスと堀井美香さん語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。というわけで今週どんな1週間でしたか。
はい、私本日見ていただきたいものがございました、こちらですね。軽井沢の工場でしか作っていない、140年の伝統を誇る、老舗浜野の高級カバンでございます。
デン
浜野皇室御用達のバッグを今日私持ってまいりました。
本当にあのこの間誕生日の時に私がプレゼントしたものです。
そうなんです。すーちゃんあの時ですね、インスタライブやってまして、私の誕生日ということで、いろいろプレゼントをいただきましたけれども、やっぱりすーちゃんのお人柄っていうんでしょうか、終わった後にですね、ミカちゃんちょっとってこっそり呼び出されまして、別室に。
そんなことは嘘だろ。みんなの前でインスタライブ終わった後にみんなの前でちょっとあの箱ねこれあいつってなんで作る。
ミカちゃんちょっと恥ずかしいんだけどって、私のことを。
ね、脳内でどういう処理されてんの。
呼んでくれてですね。はい、そっと本当に私。こんなプレゼントするの初めてで
言ってない
もう何ヶ月も悩んだんだけど、
枝葉がつきすぎてる、
何ヶ月も悩んだんだけど、ミカちゃんに使ってほしいなっていうバッグがあって、これもしよければ使ってくれないかなって、私にねこのデン浜野のバッグを、
もうちょっと描写しろよ物を。何年あんた放送の仕事やってんだ。
あ、しっかりしたその A4 サイズの、なんていうのケリーバッグタイプのね、はい、ものでして、あの黒のなんていうの、皮しっかり
なんつーのってちょっとね、ねえあのさ、通販番組をラジオでもちゃんとやってほしいわけ。
なんつーの
ケリーバックタイプのさ、なんつーの黒のさ、なんつーの
これなんつーの
なんつーの言う、
でもね、しっかりしてるの、このなんつーのか、
なんつーのしっかりしてるの、なんつーのなんつーのなんつーのおばさん
なんつーのこれ、
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 しっかり皮がしっかりしてるの、なんつーの
しっかりしてるのやっぱり、
まあ、ずいぶん、あれですよね、思ってる以上にきっちりしっかりしてましたね。
きっちり型通りですよね、で
型通りって見てないの何のなんか気に入ってないの、ね、気に入ってないの、
ね、違うの私ね本当に綺麗だなと思って、その芸術品、この形とかその、
それはそう思う、
あとこの革の感じ、黒の色の出し方とか本当に綺麗だな、美しいなと思って、もう私これ使いたくないの正直。
使えよ。
いやいや、私って本当に今日もあなたにやっぱりこう一度ぐらいはこうやって 見せないとと思って持ってきたの、先週持ってこようと思ったら雨だったから今週持ってきたんですけど、やっぱもうね、小田急線の混雑な車、もう気が気じゃないわけ。
普通に触って
もうどっかに擦れるんじゃないかと思って、
普通に触って
もう一日中心が休まらないの、どっかに
ガツガツぶつけてもいいから普通に使ってい
いの。いやいや、私だってあれでももう80ぐらいになった時、このカバンを手にして詩吟を習いに行くから、詩吟、東橋のふもとに、東橋の本所
東橋、
そうそうそう行くから、
イメージが先行してるね、でも大丈夫でした、いろいろ使えました、
使い勝手は
悪くないですか。
いやだからこういう多分セレモニーとかに、まあ、入学式とかね、
そうですね、
なんかお受験ママとかが持ってそうなものでも
あるじゃないですか。でもこんだけステッチが白で入ってるからお受験ママじゃないでしょ。
まあそうね、でもなんか
あの黒でしょ全部、
まあ、セレモニー系ももう私ほとんどないですから、
でも日常使いしてほしかったんですよ、
ね、
本当に。
でもちょっと今日持ったらもう本当に誰にも触れてほしくない感じだったので、
いい、私軽自動車ぐらいするあのカバン、もう荷物入れすぎて取っ手が取れそうだよ。軽自動車がバッグあるじゃん、軽自動車ぐらいの値段するの考えて半年悩んで軽自動車バッグ、荷物を入れすぎていろんなところにバンバン置いてるから、もう腕取れそうだよ。
すごいね、そうだね、あなたにしっくり馴染んで、なんかサンドバッグみたいにな
ってね、そうそうそうそう、てかもう私から生まれたってぐらい だそれぐらい馴染ませてくださいよ。
いやいやちょっと私これは綺麗に使おうと思って特別ななんか擦れてたりとかすると嫌だなと思って
ありがとうございます。そんな
気使っていただいてスーコだと思ってスーコだと思って私これからも
対面してデン浜野
スーデン浜野っていうこと
スーデン浜野、
はい、スーデン浜野
ぜひぜひありがとうございま す, いますわざわざでもあのよくお似合いでしたやっぱ り,
ありがとう
きちっとしたカバンがよくお似合い
ありがとうございます。
私はトンチキなものが似合うけどあなたはきちっとしたものがよくお似合い
きちっと生きていきますこれからも
きちっとね、
はい、
してますよ ね, 今
日も
ね
これからもきちっ と, きちっと生きていきます。
本当かって話ですよ大体のことがいい加減な人間が何を言ってるんだ。
いやいや本当に、ね、はい。
きちっと
はい、あの私あの先に言わせてもらっていいですか。
何ですか。
今日4月、
収録してるの2日放送するのが8日、あ8日じゃないや4、2、3、4、5 5だ
よ。
火水木金ねえねえ火水木金っての1から数えてんじゃんあんたバカの子ねえ2から数える今日2日なんだけど火水木金つって1、2、3、4で4になっちゃってんじゃん。それ木曜日で5日です5日金曜日、
うん、
放送でございますが、はい、どうしたんですか。
あ7日からあの私の自身の朗読会のチケットが
そうだ
7日日曜日10時に、発売されますのでぜひぜひ皆様あのお買い求めくださいというか絶対来てほしいです。いや来てください。
文化会館ですよね、はい、
東京文化会館上野の東京文化会館でやります。
すごいとこ貸していただけた
本当にありがとうございます。昼公演と夜公演、はい、あの2公演ありますので
どんな風になるんですか。
はい、昼公演は西村雅彦さんとあのもうあの読ませていただきます、はい、夜公演は毎年やってる母という演目を一人で、
はい、
あの暗記したものをやりますので、はい、また暗記したものが今もう全くもう抜けてるもう全く覚えてない状態ですのでまた3またここからの3ヶ月地獄です、
は
い、地獄
そうですね、はい、しかも2作品やるんですよね。
そうです。
大丈夫ですか。
いやもうここからクオカードの用意もあります
でしょ。そうですね、そうですね皆さんにあの
もういろんな行ってこいみたいな、ね、うん、演者の駐車場とかの、うん、
いやあの本当に本当に冷静に聞いてるんだけどイベンターをかませろ。
弁当も発注しなきゃいけないでしょ。
なんでイベンターをかませないの。
いやだからもうそろそろ限界かなと思ってますけど、うん、今回も700弱1400ぐらいですから、うんうん、ですけど、
なんで自分でやるの。
そうですよね、うん、だからこの前もミスが出ましてやっぱり
あれ笑ったよってよく向こう許してくれたね本当に
ずっとあの SNS で告知をしたんですけどあと4月7日 E プラスでお買い求めくださいって書いてたんですがあれローソンチケットの間違いだ
一番根本的なところしかもそれをさローソンの人にさ E プラス E プラスって返事してたんでしょ。メール
ずっと E プラスさんが良ければ E プラスさんの方でご確認くださいっていうごとにローソンチケットの人がローソンチケットの何々と申しますってことごとくこう返信返してきてきて
間違えてるよっていうのを遠回しにね傷つけないように教えてくれ
さ教えてくれさって。でもあのローソンチケットで発売となりますので、はい、ぜひ来てください。
もうみんな忘れない、はい、ローソンチケットだっていうこと
ありがとうございます。
なんでいてそして今ご存知ですかあなた大きなミスを犯していることその朗読会がいつかを言っていません発売日しか言っていませんいつやる朗読会
ありがとうございます。7月20日の土曜日になっております、
はい、
14時開演のものと19時開演のものと2公演ありますのであの投資券もありますので、はい、まあぜひ来てくださいというか絶対来てください。いや何が何でも来てください。
あのちょっと質問なんですけど、はい、14時から、まあ、2時間ぐらい、15、16、
はい、
そこからの3時間は、
はい、
楽屋で死んでる感じですか。
そうですね、うん、多分もうあの お見送りというか、まあ、いろんな終わった後で1時間ぐらいかかるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
はい、でお迎えの1時間があるから、はい、中多分1時間は、メイクとかをチェンジするだけなのでもう終わったらすぐ次って感じでしょうね。
なんでそんな無茶なプランを立てた
分かんないです。こればっかりはやってみないと、うん、やっぱ分かんないんですよ。
あのミカちゃんは結構頑張り屋さんだし無理が効く人だっても知ってるけど、
ええ、
それは事故るぞ
あのもう本当にだからヒヤヒヤしてますこっから、うん、まあ今までも事故ってその E プラスローソンチケットもありましたし、うん だからちょっとここからはもう悪いけど私には話しかけないでください。でもここからもう一切飲み会とか行かないことにしてるんだよ。ほんと
マジで。もともと行ってねえじゃん。
いやいや飲み会ランチとか飲み会とかもうほんと断ってるんですよ、うん、こっから3ヶ月誰とも、
ね、
うん、あの口を以外は誰とも口聞かないって決めてるんで。
ほんといやあのお母さん心配だから、ミカちゃんが大変なのも分かるし一生懸命なの分かるから、はい、今からでも間に合うんだったら誰かお手伝いの人とか、はい、あの業者とか入れなさいね、
はいはい、そうですね、うん、そう
しようかな。お弁当の手配はあなたがしなくてもいい、はい、
そうよかったと思
ってパーソナルアシスタント、
ね、今サブを見たらちょっとあの、うん、TBS でもいろいろやってくれてるね和光ちゃんがね、うん、あのマリアのような微笑みで、うん、こっちを見てあ和光ちゃん
やってくれないから和光ちゃん事業部の人だから発注しなさいやるんだったら
あれ和光ちゃんって今思ったんですけど、うん、そんなにね人生甘くないかもしれませんね。
本当にでも成功を祈っておりますよ。
ありがとうございます。でも本当にあのなんかそのイベントを仕掛けるっていうのは大変なことじゃないですか、うんう
んうん、私たちね、
はい、
たまたま本当に心優しい温かいご助会の人たちに囲まれてるから、
はい、
何をやってもたくさん来てくださってそうこれに甘えちゃいけないですよ。
そうです。
しかし堀、
はい、
お前はスケジュール管理がどうなってるんじゃ。7月20日にその素晴らしい会があるのになんで7月6日に運動会やるの。しかも運動会もうミカちゃんがやりたいやりたいやつだよね。
7月6日運動会なんですよ皆さん。
6日に運動会やったら全部忘れるよあなた入れたもの。
えだからもうそこはなんていうの、うん、なんてもう体だけで動く感じだね7月
は。もう一回もう7月そうだね。もうから何も考え
ない何も考えない、うん、余計なこと考えない別に
パッパッパッとね。
そうですね
7月6日土曜日
そうなんです
運動会の会場が決まりました。
はい
なんと
はい
今回はこちらでやります。横浜分隊
すごい
この間綺麗になったばっかりの、横浜のですね旧横浜文化体育館です。
これちょっとあの私も初めて聞いた時に、はい、え横浜分隊って何ってあのこの辺の人じゃないか分かんなかったんですよ、はい、しっかり説明していただいていいですか。いや
あのプロレスとか総合格闘技 の聖地でもありますけれども、横浜私アウトサイダーを20年近く前に見に行ってるそんな話は誰も分かんないごめんねやめる。であの横浜に歴史ある文化体育館ですよ、
はい、
でここで、
はい、
なんと4月6日が
すごい
リニューアルされて4月6日がこけら落としなんです。
はい
そのこけら落としほやほやの会場でやるっていうことで、
はい、
今私たちは安全第一っていう気持ちで競技を考えております。
はい、はい、7月6日。
7月6日そうです。
なんか本当に怪我しないみんなでも
楽しくやる
そうちょっと体を動かす
夏の思い出を作る
そうそうみんなで集まって、ねうん、いいじゃないですか。
でも
楽しみ
今回は人が集まってくれるかどうか分かんないですよ、
はい、
だって運動会ですからみんな運動会やる楽しいって言ってるけど実際に行ったら、うんうん、じゃあ私はいいかなってなっちゃうんじゃないかと思って、うん、それこそ興行の難しさ。
そうですね。だから本
当あと運動会って今までの運動会全員さ無料で参加してきてるじゃん。
あそうだね。
そうだから運動会にチケット代が発生するってことに抵抗を感じないかっていうことがすごく心配ですね、
うん、そうですね。でもなんか来てなん今までにないものを見たなっていう、うん、なんかときめきも欲しいですし ねこんな運動会こんな運動会なかったっていうのも今いろんな案が上がってきてますけれども
で、ね、はい。でもあのいくつか出たものは危険だっていう理由で却下されてますね。
割と今ね危険そうそう安全がベースですからね。
あ私ちゃんと、ね、プロを入れました、
はい、
プロの方に入っていただいて、
はい、
安全かそうでないかを、
はいはい、運動会のプロを入れたので、
そうなんですあのきちんと判断していただけるようにしたの で、
はい
ですね、
それはあの企業の運動会ではあまり盛り上がりませんみたいな、ねねうん、ことを言ってくださる方なのであ
の結構まあ、いつものことですけど、はい、半ば飽きられながらの打ち合わせっていう。
そうです、
はい、
あの無鉄砲なことをどんどん言う私たちに対してう、ね、こうなだめが入るってことですね。
そうそうそう7月6日土曜日、
はい、
横浜分隊こちらでですね、
うん
やることになりましたので皆さんぜひ、詳しくいつチケット発売なんかが決まったらまたご連絡しますけど、そしてあなた20日に。
そうです。
厳しいよ、まあ、頑張れよ7月も心配だけど応援するよ。
ありがとう、まあ、本当にあの皆さん気にしないでほしいんですけど7月6日土曜日運動会終わった後 終わった後あのリハーサルがあるんですよ東京文化会館で
文体から文化会館へ横浜から高速乗って、はい、上野で降りて、週だ。
そうです。やっぱりあのどうしてもここの運動会の日は避けたかったんですけども、うんうん、私メインでは動いてないですから、照明さん、音響さん、ねね、演出、うん、ピアノ、うん、西村さん、いろんな人のスケジュールがやっぱり8人ぐらいメインどころが合うっていうのが7月6日だったんですよね。で、7月6日は運動会なんだけどなと思ったんですけれども、まあ、あのやりきろうと思います。
じゃあ汗だくで偉いね。
そうなんです。
無茶はなるべくしないでほしいけど、でも頑張ってほしいとも思うから、なかなか複雑な親心だよ。
うそうですね。
とはいえあれですよ、あなた、
はい、
なかなかやっぱりね、
はい、
興行っていうのはね、
あ、そう、なんかその
難しいですよ。
そうその話をスーちゃんともしてたんですよね。
そう、この間すごいその話してたんだよね。
なんかあのこうやってこう補助会員さんがみんな集ってくれるとか、
私たち超恵まれてるから、
本当に恵まれてる、うん、なんか何やなんかしても しでかしてもまあまあミカさんみたいなね、あのマジック失敗してもそうなるわけじゃないですか。
腹筋がなくてもね。
そう、でもやっぱりそこでんって思う雰囲気になる場合もありますし、そもそも足を運んでくれるっていうところが一つの関門ですよね。
だって今大阪でやってるじゃないですか、はい、もうすぐ終わっちゃいますけど、はい、尾形さんのイベント、はい、あそこもたくさん人が来てくれて、うん、こんなに距離が近く感じてもらって、うん、あ、じゃあ行ってみようって思ってもらえる関係性が築けてるっていうのは、
うん、
まあ相当レアですよ、
うんうんうん、
本当に
本当そう思います。
通常は私たちのことを知らない人に何とか会場に来てくださいとか、うん、楽しんで経験してくださいっていうのをアピールしていかないと、うん、興行のチケットっていうの売れないですから、
うん
うん、難しい。
難しいですよね。あとやっぱり全然自分の門外観っていうか、あの全然違う、今までやった見たこともないところに足を運ぶきっかけっていうのもまた難しいです ね。プロレスは私は全然行ったことなかったですけど、うん、あなたに声かけていただいて、時々あそこにほらあの女子がずらっと、あなたが声かけた女子が並ぶじゃないですか、
はいはいはいはい、
多分あの人たちは初めて来る人たちだったりするでしょ。そうです
であ
なたがちゃんと
会場で、ね、
あの
誘ってね、うん、
説明とかを書いてくださったり、
うんうん、あのオフィシャルがなかったんですよ、そういうのが十分な説明になるものが。だから各選手の特徴とかどういう団体の成り立ちかっていうのを勝手にパンフレットを作って、
うん、
インディーズパンフレットを作って、
いつもこの人、はい、
でもあの頑張れプロレスは4月1日にサイバーファイトから独立しまして、うん、単体のインディー団体となったんですけども、うん、そしたら今までの500倍ぐらいホームページが良くて、
うん、
公式サイトが良くなって、分かりやすくなって、ポスターの写真なんかめちゃくちゃ良くなって、
なんでそうなったの？
いや、だから自分たちで仕切れるようになったから、
なるほど。
あと何が売りかっていうのをしっかり多分自分たちが分かるようになったんだと思うんですよ、
うんう
ん、びっくりしました。こんなに変わるかっていうぐらい。
あ、そう。
で、次の大会がいつか分からなくてやきもきして、ああ仕事とぶつかっちゃったって言ってたのが、
うん、
もう7月まで予定が出てるし、
うん、
対戦カードがいつ発表になるかっていうのが SNS で載ってくるし、うん、
大事、はい、
でポスターもあ、これなら応援したいっていう感じがすごく出てるし、
うん、
まあやっぱり仕掛ける人の能力ってすごい大事だなと思いましたよ。
すごい今言ったそのさ、先まで分かるとか、うん、分かりやすいとか、うん、すごい重要ですよね。
そうで、だからそのでどういう成り立ちの団体かっていうことをちゃんと書いてあるところがなかったから、私はそのインディーの勝手パンフを作ってましたけど、
うん、
それが、まあ、今回オフィシャルページにはまだ反映されてないんですけど、なんかクラファンをやるみたいで、
うん、
そのクラファンの紹介ページにしっかり書かれてて、
うん、
あ、これからこれ画像で切り取っといて笹岡に送ればいいだけだから、
うん、
でそれよ、あなたが言った今その全く門外観のところに、うん、誰かを誘っていくのって、
うん、
自分は楽しいと思うから誘いたいけど、
うん、
でももし楽しくなかったらどうしようとかっていうと、
そう
お金と時間ってやっぱさ、うん、人に使わせるの一番
本当
気が重いじゃん。
そうだから私はクオカードを巻いたりまんじゅうとか巻いたりしちゃうんです。なんか申し訳ないっていう気持ちが。
時間やめろ、それはやめろ、もう二度と何も巻くなよ。文化会館で何も巻くなよ絶対。
でも、うん、でも本当にその初めて来る人のハードルを下げてあげるっていうのと、あと何か満たしてあげて帰らせるっていうのって、うん、なんか勝手にこっちでこう背負ってしまうじゃないですか。
わかるわかる。 で、ね、自分はすっごく楽しいと思ってるし
誘った以上
そう、その人にも楽しんでもらいたいけど、それが楽しいかどうかその人次第だからね、
うん、そうなんですよ。いやそうだから、私今度クラシックの新日本フィルハーモニー交響楽団さんと8月に、うん、コンサートの司会をさせてもらうんです。
おいいじゃない、
はい、でそれは、まあ、全然新日本フィルさんに頼まれた覚えもないですけど、うん、やっぱりいろんな人に聞いてほしいんです、
うん、
そ
のあなた好きだしねクラシックね、
はい、
うん、
今までクラシックが敷居が高いなとかちょっとこうまあ、どうなんだろうって思ってた人にもいろんな人に来てほしい、うん、ちょっとプログラムを、うんうん、担当の方と考えたりとかちょっとその辺のところも一緒にやらせてもらってていろんな人に聞いてほしいんですけども、うん、やっぱりなんかどうしたらいいですか、たくさんの人に来てもらうには。
ものすごい勢いで雑なボール投げてきたね新日本フィルハーモニー交響楽団、
はい、
もうさ分かんない言葉がいっぱい入ってるね。新日本ってプロレスだから私
やっぱり私もだって 新日本フィルさんに行って新日新日ってずっと皆さんおっしゃってるから、うんうん、新日は新日はってか新日プロレスって思って新日は
私に属されて
新日 の音楽としてはとかプロレスのテーマ曲を新日でやるってことみたいな、しばらくちょっとそこがね、うん、一致しなかったんですよね。
そうだ、それぞれのカルチャー村があって、うん、プロレス村があって、はい、クラシック村があって、はい、そこにある言葉っていうのが、うん、越境するようでしないから ね、 そうね、こっちで新日だし日本フィルハーモニーだし、
そうね、
交響楽団、
そうなんです、うん、どうしたらいいですか。まずちょっと一個考えたのはステージの上でお客さんに聞いてもらおうかなと思って、
う
ん、
どういう意味。
だから観客とステージって離れてるじゃないですか、う
んうん、はいはい、
でまあ、別世界のものを今まではこう、うん、静かに聞いていただくっていう感じだったんですけど、うん、なんか客席から20人ぐらいOKの中に入れちゃおうと思って。
だから8月、
うん、はい、広島カープでいう砂かぶり席ですね砂がかぶるぐらいのところ、はいはい、大音響の耳がつんざくようなところにちょっと座っていただこうと思ってるんです、ええ、それはどうでしょうか。
経験ね、いいですね、
はい、これもう勝手に言ってるんですね私が、うん、新日さんの
全く新日本フィルハーモニーはの伺い知らないところで勝手にやってるってことですよ ね、
そうですね、言ってるだけなんです、はいはい、あと何したらいいですか。
そもそもクラシックのコンサートを見に行こうと、はい、自発的に思うっていうところと、多分一緒にしたら気分を害する方もいらっしゃるかもしれないけれども、
はい、
プロレスを見に行こうとするのって、うん、ベクトルは真逆だけど、うん、ハードルの高さは同じだよね。
同じなんですよ。そうなんです。 だからそれを伺いたかったです。
いや、なんだろう、やっぱり何じゃ何かっていうと、プロレスの場合は、うん、多分痛いんでしょとか暴力でしょ、うん、とか、うん、男の人が楽しむものでしょ、うん、みたいな、うん、ことじゃないですか、うん、あと格闘技とは違うんでしょとかね、うん、でクラシックの場合も、うん、寝ちゃうんじゃないかとか、うん、長いんじゃないかとか、
そう、静かにしてなきゃいけない
しね、そう、静かにしなきゃいけないとかさ、ちゃんとあと着てくものがないみたいなこととかさ、
音楽がわからないわとか
知らない曲とか、
はい、
だってほら例えば、ポップミュージックのアーティストだったら、うん、知ってる曲を聴きに行くわけじゃん、
うんうんうんうん、
あの曲聴きたいライブでっていうから行くわけじゃない、うん、だけどクラシックの場合はよっぽど有名なものじゃないと分かんないじゃん、
うん、
で分かってもめちゃ長いっていう印象があるじゃん、
はい、
でかつへちょうちょう短路みたいなさ
分かんない、なんとか組曲って言われた、何の組、
そう、
何組
って何組ってなるじゃん。やっぱり
ケッヘルとか言うと
何それピッコロみたいな。でこれやっぱさしょうがない、だって文化としてのクラシックっていうのがやっぱり根付ききってないわけじゃないですか、
うん、
で、
うん、
もう超バブルの時代とかにいた人は、
うん、
逆にこういうものに対する文化 のハードルはもっと低かったんですよ、
うん、
だから結構気軽にクラシックコンサートとか行けてる時代もあったと思うんですけど、今ちょうどね、ニュージャパンフィルハーモニックオーケストラ、
はい、
オーケストラ交響楽団のですね、
フィルハーモニー、はい、
はい、
演目
サイトを見たんですけど、
はい、
まあでもこれちょっと本当に申し訳ないんですけどSS 席が12,000円で、
はい、
でそれから9,000円、7,500円、5,500円、4,500円、4,000円ってことで、はい、ほぼプロレス一緒ですね、
はい、そうです、そう、 ね、私ね、私言ったんで新日の人に安いよって、うん、
ほぼプロレスと一緒ですよ。
そうですよね。
そうだからやっぱり
プロレス、あ、そうそうそう、
だからクラシックってもっと高いと思ってた。
そう、プロレ、そう、クラシックって私 4,5 万するイメージだったんですけど、うんうん、12,000って言って本当に最近うちの知り合い下北で芝居しましたけど9,000取りましたからね
そう、でも最近チケット代はどんどん高くなってるし、来日系のアーティストがもっと高いですけど、はい、てかどうやって食ってくるの、だって公共楽団ってことはものすごい人数がいるわけじゃん。
でみんなも小さい頃から本当に鍛錬してきたプロだから、私は音も聞いてほしいんだけど、あれパックで売り出してますけど、一人一人本当にストーリーがすごいんですよ、
うんうんうん、
一人一人の生き方、うん、そこの台に上がるまでの、
そうだよね、うん、めっちゃ練習して卵の手とか言われながらピアノやってた。
そうだよ、でロシア行ってきなさいとか、お母さんがマンション売るからみたいなことじゃないですか。
私の友達はバイオリンやるときに、バイオリン子供のときで鈴木メソッドでやってて
鈴木メソッド出た、
バイオリンからあ の, の上にドラえもんの人形置かれて、このドラえもんが落ちないようにやれって言う、未だにドラえもん見ると暗い気持ちになってましたよ
みんなそういうの経験してるんですよ、はい、うちなんか私はもう全然ピアノとかやってない、はい、あれでしたけど、中途半端でしたけど、母が私がピアノ間違えると、隣で髪をこうやってくしゃくしゃするんですよみかちゃん同じとこで間違えるってくしゃくしゃするの今でも覚えてるんです。多分みんなそういう教育、うん、そういう思いをして遊びたくても遊べないみたいな、
うん、
ね、一人一人ストーリーがあるわけ。それはあなたもだからプロレスラーも一緒で、
うん、これ今
だからああやって
プロレスラー多分ちょっと違うと思うけど、そこはちょっと、でも会場の大きさとか見ると、
はい、
これ南どっちみたいな気持ちになりますね南どっちみたいな、東西南北どっちみたいな
チケットそんなんで売ってないし、
そうそうそう、南とかじゃないんだと思って、いやでもこれはサントリーホール大ホール、
はい、トリニティホールでが本拠地でもありますけどね、うん、
この私が今見たやつね、
はい、
あの
違うバージョンはね、
大会って言うと
した大会じゃないよ、プロレスじゃないし
大会って言うとした、違うね。魅力は何なんですか、クラシックのライブの、クラシック音楽のじゃなくて、クラシックの音楽を、
うん、
ライブで見ることの魅力とか
楽しさって何ですか、うん、やっぱりあの CD とかと聞くの、あのいいイヤホンとかで聞くのとはもう全く違いますよね、うん、体中に入ってくるものですので、うんうん、全然違うし、そのなんて空気がもう自分のところにこうブワッとこう圧が襲ってくるようなぐらいの迫力がまず一個ありますよね、うん、生で聞くっていうことだから、うんうん、あともう本当にその熟練の一人一人の間近で見られるっていうのは、うん、一人の演奏者だけずっと見ててもいいですし、まあそれはいろんな一人一人を見るっていうのもありますし、
まあ、バレエとかだとさ、うん、バレエね、うん、バレエとかだといわゆるプリンシパルじゃないですけど、
うんうん、
この人が主役で、うん、この人を見に来てくださいっていうメインキャラがいたりするわけじゃないですか、うん、はいはいはい、まあ、演劇とかでもそうですよね、
はいはい、
そういう人はいるんですか。
だからそこですね、あなたいいことをおっしゃいました。
あら、
なんか指揮者がいてコンマスがいて、
あのコンマスってやつ、コンマス片付ける上手い人ですか。
コンサートマスターっていう、その全体をね、はいはい、もうあれを指揮者に伝えるような、うんうん、まあ、チームのリーダーみたいな人がいて、でまああのバイオリンも第一バイオリンとかいるわけじゃないですか。
知らないよ。
いるんです、うん、あの、まあ、並びがねこうあるわけじゃないですか、うん、グループごとに。そうするとやっぱ束で見ちゃうから、本当どの人が何かっていうのはまずわからないっていうのがありますね、うん、一個問題として。
元々の特性として、うん、個人が際立ってはいかないわけですよね、うん、公共楽団なわけで、うんうん、だ目立っていいのは多分ターじゃないけど、うん、映画のターじゃないけど、うんうん、指揮者なんでしょうね、うん、だ指揮者がキャラクター売れすれば、うん、多分いっぱい人が来る。もしくはあなたが昔そうだったようにブーニンみたいなフロントマンでやる楽器の人がめちゃくちゃキャラとして人気が出れば、うんうん、その人を見に来る。やっぱね、あのどんなに通行なものや一生懸命なものを提供してても、うん、所詮人間の、うん、動機とか欲っていうのはゲスですから、うん、あの人見に行くとか、
うん、あれを、ね、そう
とかあるじゃないですか、うん、そんなに私たち高尚な生き物ではないので、うん、って考えるとそういう人がいた方が分かりやすいと思います、うん、正解かどうかは分かんないけど、うん、興行としては分かりやすいんだと思います。だもう指揮者、
じゃあ指揮者とコンマスだったり、うんうん、その2人を 何らかの形で
メディアに出していくとかね。
わかりました。
やばいやばい、今悪いかさ悪いかさ
わかりました。
でもそうだと思いますよ。
ちょっとその2人を使ってなんかします。
クラシックコンサートの楽しみ方の、
はい、
レクチャーがあった方が、
そうですよね、
ちょっと興味ある人は楽だと思います。
だから歌舞伎行っても分かんなかったけど、うんうん、中学校とか高校の時歌舞伎教室って言ってイヤホンガイドとか無理やりさせられると、うんうん、なんとなく分かって面白かったじゃないですか。
そうです
だからそれはやろうと思ってます。来た人にあの一応この成り立成りをね、この皆さんいるけどこういう感じでここから音が来てこういうチーム編成になってっていうのは全然わかんないから、うん、それは説明したりとか楽しくやろうかなと思ってます ね。
あとはその、はい、あれですよね、そのさっき言った第1バイオリン第2バイオリンとかコンマスっておっしゃってたような、構成がどうなってんのかとか、
はいはいはい、
あとはあのそもそもシンフォニーって何なんだとか、
なるほど、
そういうあたりをサクッと、
はいはい、
あのカジュアルに聞ける場がやっぱ椅子に座ってこうシーンとだと座学って感じになっちゃうから、
は
い、ロフトプラスワンとかあるところでやってほしいですけどね。ロフト9とかああいうところ
で、
うん、初めてのクラシック
すごい分かる。なんかあの本当分かりやすいこう図表みたいのも欲しいですね、うん、ここに誰が座ってて、
そうそうそう、
なんか趣味は何々でみたいな。
それ意識が散るわ。あの人おでん好きなのかと思いながらソリストがだがやってる時、ああおでんが立ったとか、
え離婚歴2回みたいな、
ね、そうあそうなんだ、音に出てるみたいになっちゃうからさ。
音に出ないよ、
出ない、
悲しい切ない響きみ
たいな。そういや幸せかもしれないよ今。
そ, う、ね、
だそうなっちゃうので、
はいはいはい、
なんかやっぱり同じだと思いますよ。やっぱり好きな人にとってはたまらないものだけれども、でしかも CD とか配信で聞くんじゃないわけですよ。
はいはい、
だけど実際に会場に行ってうわっていうのを感じた時のパワー、
うん、
これをどうやって知ってもらうか、うん、で一回来た人が、まあ、世の中何でもそうですけど、客にはそうって言う前にうなずくね。
一回2回3回来ると4回5回来るんですよ。
だそれはまさに世の中の商売全部そうですけど、
はい、
新規顧客とリピーターっていうのがいるわけですよ、
はいはいはい、
でこの既存顧客の回数を増やすってことが一番商売としては、まあ、正しいわけですね、
はいはい、
で考えた時に新規の人が何割顧客になってもらうかって言った時の、ここであもう一回来たいなと思わせるあの何か仕組みがないと、
わかりました。
あなたそういうの得意だと思うよ、はい、本当に、う
ん、今日先生からいろんなことを教わって今もうピピッときたのがある、うん、ありますの で、
あの
8月12日なんですけども、う
ん、
全部そこにぶち込むように、
はい、
今本当に新日の人には頼まれもしてないですけれども、
多分やめてくれって言われるやつですよね。
勝手に言ってるだけですから、あの新日の本当私はあの学団員の方本当に尊敬してるので、あの本当に学団員のプライドを傷つけるようなことも一切したくないので、それはあなたも一緒じゃないですか、
はい
はい、リングの上に立ってる人を、
もちろんですよ、
もう尊敬の、もうそこはもう、そうです、うん、天空ですから、
触るなですよ、
絶対触らないけれども、うん、私の思いとしてやっぱりね、あのいろんな人に聞いていただきたいから、そこはちょっといろいろあの、はい、考えてます。もう
あのミカちゃんに、
はい、
お伝えしたいことがあるんですけど、
はい、何で
しょう。実はそんなクラシックですが、
はい、
私がレコード業界に音楽業界の時にドンと上がったものがあったの覚えてます？
え、ドンと上がったもの？
クラシックの聞きやすいものばっかりが集まったコンピ売れた時代あったんですか？イマージュとか、ああいうの、
はい、ありました。
あのライブもすごい
盛況、
女子12学問の時ですよ。
ありました。
で
イマージュ、あの緑色のサンサーした CD ジャケット、
そう、はい、であれは何かっていうと、
はい、
いろんなメーカーがやって、多分ね最初は東芝がやってたんですよ、
はい、
でその後ソニーがやってて、多分その時私一緒に働いた青木さんっていう人がイマージュ立ち上げてやってた人なんですけど、今すごいクラシック好きな人で、もちろん本格派の方ではあるんですが、
はい、
やっぱりクラシックレーベルにはできないことっていうのが、いわゆるポップスばかりは使ってるエピックだったんですけど、当時レーベルにはできることがあって、はい、それがあの時エピックか出したかな、ちょっとレーベル忘れちゃったけど、とにかくでも いわゆるクラシックのレーベルでは凝り固まってしまっている、これはやっちゃいけない、だまさにそれがさっきあなたが私が言ってた尊敬とか、うん、そういうことなんですけど、うん、それがある種の足かせになる時もあるというか、それによって人が少しこう入りづらくなったりとか、
はい、
だちょっとチャラチャラしてんじゃないのとか、そういうことじゃないんじゃないのみたいなところをある種取っ払って受け入れてやった方がハードルは下がりますよね。
うーん、
例えばなんだろうな、まあ丁寧にやるんだとしたら、それこそ8月のライブの、まあ、あなたの朗読会が終わった直後になりますけど、
8月12ですけれども、
はい、8月12だから直後、8月頭ぐらいに、はい、8月12日に向けて何をやどんな演目かとか、
うん、
誰の曲なのかとか、うん、その人の何物語だったりとか、うん、何分ぐらいなのかとかを喋る配信の番組をやるとか、
うん、素晴らしい先生、それをだからコンマスの人と指揮者と一緒にやればいいですね。
それをロフトプラスワンでやるんです
素晴らそうですね、
ロフト9でもいいです、ロフト9でやって配信もやると、
はい、本田劇場でもいいですね。
ダメです、配信ができるとこじゃないとダメです、来れない人がいっぱいいますから
そうですね、
でミカちゃんの
ちょっと文化の違うところでやればいいってことですね。
でそしたら来やすいじゃん、
はいはいはい、
それサントリーホールのちっちゃい方でやりましたよって言ったら、うーんってなるけど、
サントリーホール行ったことないな、
どこで降りんのみたいな、
ロッドに来てどこに行くんだろう、
ため池さんのから歩けばいいのみたいになっちゃうじゃん
そうですね、
でそこをもうちょっとこう違うじゃんところでやって説明を聞いて、はい、であ行ってみよう、だったら楽しそうだなと思って行くとかさ、
そうですね、あとトリフォニーホールでやるんですけど、トリフォニーホールがどこにあるかも皆さんご存知ないと、
知らないと思う、
墨田区にあるんです、知らない、うん、私も最近まで気づきませんでしたので、うんうん、やっぱりトリフォニーホールまでの道のりを私がこう、うん、なんか配信してもいいですね。
そうそうそう
そう、そういうことですね。
そうそう、
だから一つずつそういう足かせみたいなハードルを取っていくってことですね。
そうですよ、で知らないところっていう、はい、みんなが躊躇するポイントっていっぱいあるわけじゃないですか、でそれを削除していくだけでもだいぶ変わると思うし、はい、さっき言ったそのガンプロのあのオフィシャルサイトがすごく分かりやすくなったことで、うん、多分私も誘いやすくなるし、うん、先の予定がまで出てるから入れて、まあ うん、その日に仕事が話が来たら断ればいいわけないですか、
うんうん、
みたいなね、
うん、
そう
優しく、だから買ってもらう方、来てもらう方に優しくってことですね。じゃああれですね、トリフォニーホールの歌を作ったりっていうのもいいですね。
それはどうかと思います
でも、ね、耳に慣れるってことは大事じゃないですか。
でもね、
CM の上で
今、
はい、
私たちの世代よりちょっと下、はい、来てほしい、そうですよね、
はい、
来てほしい年代の人たち、
はい、
のだめを読んでるんです。
はい、
だのだめの洗礼を受けてる人たちなんで、
はい、
ちゃんとクラシックの基礎の基礎みたいなところはプワーッと入ってると思いますよ。
わかりました。
2000年代でしょ、
のだめのコンサートってのはよくやられてるんです
よ。すごいやったよね、
はい、う
ん、でやっぱりあれはやっぱ人気、あれはみんながとっつきやすいからだけど、
はい、
だとっつきやすさっていうのは
曲はもう今回本当にとっつきやすく知ってる曲でかつ迫力を感じてもらえる曲を揃えようと思ってます、
うんうんうん、
は
い、
ロッキーは入れようと思ってるんですね。
え、嘘でしょ。
本当です、ロッキーを入れようと思ってます。
さあさあ
って、そうそうそう、はい、です、そうです、
なんか
そういう曲を入れようと思ってます、う
ん、あとなんか映画音楽とかねお聞く回とかもありますからね。いいですね。
だからそういうのをね、うん、どんどん入れてって、
うん、
ちょっと本当に新日さんには本当に何回も言いますけど頼まれてもないんですけど、うん、私が勝手にこうやってアイデアを出して
イマージュ、
イマージュ
クラシックアルバム集イマージュ、青木さんがやってた2023年8月23日にボリューム23が出てます。
すごい、
もう継続から出てる、ユーロと一緒です。
継続ですね、
ユーロビートと一緒です。だから言ってるファンがいるんですよ。
そうだよ、だからもうそう、もう買わなきゃいけない、行かなきゃいけないっていうところまで来るといいですよね。
毎回そう、必ず行かなきゃいけないっていう風になるためには板の上に立ってる人たちに対しての興味があるとか、あとそこに行かないと経験できない、さっき言ったその音圧がブワーってくるとかっていうこととか、なんかいくつか要素がある気がするけどね。
そうですね、うん、なんか不意語で風飛ばそうか、
やめろよ、やらせじゃんしかも不意語ってなんか扇風機とかにしてせめて。 なんかないかね、なんか。
いや
さ、でも一回来て楽しくて、うん、次もまた楽しい回だなっていうのが分かったら来るよ。
もう一回来たいねっていう感じにしたいんですよね。
そうそう、スポーツってさ、結局今同時視聴率みたいな1位ってもうそれしかないじゃん、
うん、
でもあれ何かっていうと、多分何が起こるか分かんないっていうのが一番の、
うんうんうん、いいヒントいただきました。また何が起こるか分かんない。なるほど、
行かないと分からないとか、見ないと分からないっていう。
なるほどね。
そう、
あやややや、っていうことは。そうですね、
そうです。うわすごい。だからそのボクシングとかやっぱすごいじゃないですか。あとサッカーとか、ああいうの、ああいうの、あとやっぱり勝ってほしいっていう、どっちかに対しての応援、まあ、勝負ごとは楽なんだよね。そう、役って言っちゃいけないけど、ただやっぱりそこでなんだろう、他では聞いたことがないものとか、
うん、
クラシックのコンサートってもっとハードル高いと思ったらすごい楽しかったって思ってもらえることがあれば、うん、人は来るんだね。私だってクラシックのコンサート行こうよって言って今ちょっと構えるもん。
そうですよね、わ、
うん、
かる、うん、
この構えを、
構えをだから一個ずつなんかすっとんきょうなことで外していくしかないんですよね。
そうね、うん、そうね、
それも本当にすっとんきょうじゃないと難しい、あの、あんま起爆剤にならないんですよね、
う
ん、
そう、そうなんだよ、それは確かに。でさ、パッて見てさ、この芝居をこのメンツでやりますって言った時に、うん、大体イメージできるなっていう風に思われちゃったらもう終わりなわけよ、
う
ん、
そう、
プロレスもそうです。あ、このメンツでこうやったらこういう試合だなとか、大体こういう人たち、こういう感じの大会だなって思われちゃったら来ないじゃん、人って、
うんうん、
え、すごい、この人たちなら何が起こるか分かんないから行かなきゃっていうのが見たいよね、うん、なんだろうね、
プロレスの方ちょっと何人か分かりできません
し、めちゃくちゃになると思いますよ楽器を壊したりはしないと思いますけど、でもなんかあれじゃない、美香ちゃん、なんかその常識を全部ひっくり返せばいいんじゃない。だから最初にクラシックコンサートの印象っていうのを、
うん、
募集して、
うん、
高い、
うん、
長い、
うん、
敷居が高いとか、うん、なんかそういう絶対あるわけじゃないですか、うん、やっていくか分かんないとか、うん、どこ見ていいか分かんない、それを全部ひっくり返せばいいじゃないですか、
うん、だから綺麗なお洋服じゃなくて T シャツ着てきてくださいとか、うんうん、その距離感離れてるからなんか向こうの世界として見るんじゃなくて、もうステージで聞いてくださいとか、うんうんうん、それからあの曲目もそうですよね、全然知らないっていうから、じゃあもう懇切丁寧にいろいろ教えますとか、
そうそうそう、うん、
そういうことですね。
そういう親しみやすさみたいなものを、
うん、
で実際一回そこで入っちゃえば、
うん、
ハマっていけば次何やっても多分大丈夫なんですよ、
うんうん、
そのもっとシリアスなものを知りたいってなっていくと思うから、うん、ハマっていく人は、
うんうん、
だその間口の広さをこうどうやって作るかだね、
うん、いや来ていただきたいです
ね。だから、はい、でもさ、あれじゃん、オーバーザさんのさ、
はい、
あの堀井美香単独クラシックコンサートとかもやればいいんですよ。
あ、
ご紹介の人たちに来てもらって、
ね、そういうのやりたいなって昔言ってたんですけど、うん、ちょうど新日さんからそうやって声がかかったから、
プロレスじゃない方の新日ね、
新日、うん、やってくれないかなやってくれないかな、
そうですよ、そこで一回関係を作ってでもさ、あのオーバーザさんの50回員の人たちだったら、
はい、
そのクラシックのコンサートに馴染みがないとか今まで行ったことないって人でも、まあ、美香ちゃんが説明をいろいろしてくれるっていうのが事前についてるって分かったら、
うんうんうん、
随分来やすいと思うけどね。
で途中であのスーちゃんがオペラを歌います
よね。何を言ってるの
途中で
めちゃくちゃ
途中でオペラを歌うっていう回だから、それはちょっと来てくださるかもしれないですね。
知らないし、
うん、まあでもそういろいろ考えたいですね。
うん
うん、
なんか自分の好きなものを
知
ってほしいっていうのもあるし、
うん、
あと自分の好きなものをやってる人たちが楽しい環境っていうのを作るのに何か協力できるんだったらしたいみたいなのもあるし、うん、私のものだけにしたいっていうんじゃないものってあるよね。
そうなんです。なんかそう、その、 あの一つのスーちゃんの思いがいいね。そのやってる人たち、なんか板の上に上がってる人たちに楽しくいてほしいっていうファンとしての気持ちとして、 でもあの世界は壊しません、
うん、
近寄りもしません、うん、でも自分のできる範囲でやるとしたら何だろうっていうことですよね、うん、
なんかさ、時代が変わってきて、自分ではもう何言ってるか、その人、なんかその人が何言ってるか全然わかんないんだけど、でもその人がそのものをすごく好きなんだなっていうのが伝わってくるような話っていうのを聞くのは楽しいじゃん、
うん
うん、私がこれを好きな理由でも分かったように、そうそうそう、はい、全然それについては詳しくないけど、あなたがそれを好きだってことは超わかる、それって楽しいねっていうとこまでは共有できるようになったんだけど、うんうんうん、じゃあそこにあなたもやってきていく、ここが ね、うん、ね、石垣が高いのよ、
そう ね、やっぱこっちでお土産用意しちゃうから ね、いろいろね、
そうそうそう、空間
そうそう、
クオカードでできたはしご、
あんたはパンフレットね、
そうそう、
この人なんか海外シーン、私たち見に行くとさ、もうさ10人ぐらい並んでる女子に、この人はね、なんとかでね、この人はなんとかでね、
伝えてください、伝えてください、横に伝言してください、
スーちゃんがなんとかって言ってます、うん、スーちゃんがこの選手はなんとかって言ってますって、こんな
伝言してゲームして
ね、でもあれはやっぱり知ってほしいし、
選手知った方が楽しいから、
そう、うん、楽しく見てほしいし、そうすることで選手もハッピーになるしっていうことじゃないですか、
まあ、私が嬉しいのはその連れてって1回しか行ってないって人って多分ね、うん、2人ぐらいしかいないんですよ、もう延べ人数、延べ人数が延べじゃない人数で、ユニークユーザーと、ユニークユーザーっていうの、自分の友達のこと自分の友達のことユニークユーザーっていうの、ユニークユーザーとしては多分もう30人ぐらい連れてって、うんうん、その中で1回しか来なかった人って、その初回だけっていう人って1割ぐらいしかいないんですよ、
うん、
あとみんなまた行きたいとか、うん、勝手に行き出したりとかしてるから嬉しいなと思うんですけど、
うん、
最初の1回は確かにすごいハードルが高いと、
うんうんうん、そうだね、うん、でもやっぱりこう自分の好きなものを好きになってほしい、
好きになってほしいまで言うとあれかもしれないけど、自分の好きなものもし好きだったら一緒に行かないってぐらいだよね、
うん、
なんか、
うん、
まあでも興行ってのはだって演劇の人とかも超大変でしょ、場所を抑えてリハを抑えて、やなんかしだって普通のバイトとかしながらじゃないと食べていけない人いっぱいいるじゃん、
う
ん、
そう、でもみんなそうだね、
いやみんなそうだよ、
プロレスラーもそう
だし、プロレスラーもそうだし、
学、うん、大学の人たちクラシックの人はどうなんだろうね、うん、あのフィルさんとかはちょっと分かんないですけど、うん、私はあのまあお子さんとかでね、ママあの知り合いのお子さんとかはやっぱり一生懸命音楽、うん、音大出て音楽しかやってなくて、やっぱりバイトしながらやってますよ、
そうだよね、
うん、
演劇の人たちもそうじゃん、バイトしながら、うん、お笑い芸人だってそうじゃん、
うん、
板の上に上がって人にお金と時間払ってもらうのってすごい大変なんだよね、
そうだから、ね、
ビヨンセはすごいな、
ねすごい大変だからこそなんか応援したいしね、
そうだね、そうだね、
うん、
やっててよかったなって思ってて欲しいよね、
うんうん、でもまた私たちのできないことだからね、
できませんよ、
できないことですからね、
私たちはあの文化祭とバザーが混ざったみたいなやつだからみんなにお付き合いいただいてるけど
本当だよ、当申し訳ないよ、
ね、それを毎年やってる、毎月やってるっていうのは本当すごいことですよ、
本当で7月6日は私たち運動会やりますので、はい、
そして7月の
20
日が、
はい、あ、はい、朗読会私ありますので、
そして8月の、
はい、8月の12日はその新日本フィルさんとちょっとコンサートをやらせてもらうので、
ロッキーが流れるやつです、
ロッキーは今約束したんで、もう約束しちゃったんですって言います、新日本フィルにもう本当に行っちゃったんです、
ね、本当にラッパの人数足りんのか、それがすごいあれだよ、ビルコンティ
でジタバタしますんで、
ロッキーで出てきて、ミカちゃんがそれが一番面白いと思う、ロッキーがかかってホリーミカが、
ド肌脱ぐかじゃ、それもあの赤パン履いてでしょ
すごい、ね、
いいね、今までなかったやつだからね、
そうですね、頑張ってください、
はい、
あんた本当やばいね、6、7、8ぐらいね、
うん、だからもう私はいないもんだと思う、
生き抜いて、
私はいないもんだと思う、
つらかったら大畑さん休んでいいよ、
ありがとう、
私あの偽味方やっとくから、
あ、今 AI が綺麗に喋るから、
私を、まあね、
でもロボットみたいなやつ、
でも、ね、学ばせるのが大変、堀井美香のこのランダムさを学ばせるのが大変、でもさ、あの美香ちゃんさっつって全然違う人が出てる放送
面白いでしょ、ね、それ面白いよね、
なんか私の友達なんかあなたの友達なんか分かんない人が堀井美香として出てるけど明らかに声が違うし、
あ、それちょっと私たちが急ごしらえの時にやりましょうよ、
実験放送、
どっちかが倒れて なんか急ごしらえで必要ってことを
一切写真は見せないの。だみんな誰これこれ誰
私の、ま、めっちゃの、あの近所のヤンマ、
そうそうそう、
ヤンマめっちゃ面白いからもうヤンマじゃないです
もうそれ、ねえ、
はい、
そういう回
も、そうです
よね、そういう実験会
実験会もあります ね、
ね、本当に、はい、いやでもそうですね、私たちの運動会、
はい、
あなたの朗読会、
そしてクラシック、
時間とお金を使ってくれる人に後悔させないよ、がっかりさせないよ、
はい、
頑張っていかないといけないね、
ありがとうございます。
なぜ我々はこうやって自分に負荷、私に負荷垂れたら放送やってりゃいいだけなのに、うん、なんで負荷をかけるの、
なんでだろうね、
ね、
なんかまあ身を捧げましょう、
捧げましょう、頑張りましょう、
はい、
ジェーンスーと
堀井美香の
オーバーザさん、さあここでお手紙届いております。
はい、嬉しいね、このコーナー大好きさあ今日は何かな、スーさん美香さんはじめまして、カゴメのつぶより野菜担当佐藤と申します。
はじめまして。
どうも、いつも楽しいお話ありがとうございます。今回はお二人にぜひ通販限定の野菜ジュース、つぶより野菜の美味しさを体験してほしいという思いでお手紙を書かせていただきました。
ありがとうございます。
つぶより野菜はカゴメが本当に作りたかった野菜ジュースなんです。1日に摂る野菜の目標量である 350g の野菜を使っております。野菜は国産 100%、 旬の時期に収穫した野菜を使用し、味はもちろんスムージーのような食感にもこだわっています。お二人にも飲んでいただきたくて今回スタジオにお送りしました。こだわりのジュースをゆっくり味わって自分だけのご褒美時間を過ごしてほしい、毎日いろんなことがありながらも頑張っていらっしゃるご助会員の皆さんにもぴったりだと思います。またベジチェックという野菜摂取レベルを測定できる機械もお送りいたします。お二人の体に野菜が足りているかどうか確かめてみてください。 PS、 お二人やご助会員の皆様は野菜を摂るために心がけていることはありますか。カゴメつぶより野菜担当佐藤より、ということでございます。
ありがとうございます。
佐藤さん、ありがとうございます。嬉しい。
さあ堀、やってみようか、う
ん、ちょっと待って、ちょっと待って、
もうねこの
あなたから、まあ、ちょっと待って、
いやいやいや、
あなたから最初にやってみましょうよ。
測定を始めるっていうので、う
ん、はい、あなた割と野菜取ってる方ですもんね。
小手、小手っていうんですか、こうドーンと一つきの、はい、つく時のですね、一つきをする小手の部分に
親指の下の部分のね、
そうをセンサーにかざすと、これ病院とかに置いたんだって、
は
い、
あ、これやってみたいよね、普通の方もね。いや、今ベジチェック
野菜が足りてるか、はい、だからもう質問に答えてとかじゃないんですよ、もう体がそのまま出てきちゃうんで、
はい、今までの摂取量ですよ、私は測定いくつでしょうか、はい、なんか3週間ぐらいの前とか、あの辺のも目安になってるということですけれどもね。
え、 4.3
4.3、
あ、足りてないです、
あら、足りてないです。
私は野菜が不足している生活、
レベルが0、1から12まであって、はい、で先ほどカゴメの担当の方がやってくださったら、
8.4、
そうでしたね、
7から8がおよそ 350g の野菜摂取量に、はい、相当するそうです。
はい、カゴメの社長さんは9いったっていう話ですよ。
あ、すごい。
すごいですよ、やっぱり。
私はですね、はい、野菜摂取レベルが 4.3、 1日 175g、 目標量の半分ぐらいしか取れてないんじゃないかと、野菜が少ない、現在の2倍ぐらいの量食べた方がいいですよっていうことで、確かにここ3週間ぐらいまともな飯を食ってないので、はい、私は
4って出てきましたね、はい、ただ私ね、先ほどちょっと早がてんしちゃって、このつぶより野菜を1本ググッといってますから、
あのスタジオに入れていただいたのはいいんですけどあの本番の時に飲むやつだよそれ、美香ちゃんっていうのもさっき飲んでて、
超
美味しいとか、なんでこんななんとか、あのね、そのリアクションを多分みんなは取りたいんだと思うよって思
いながら、なんでこんな甘いの、
そうそう、はい、測定でも、これ3週間前のかね、まあ私が 4.いくつだから、もう美香ちゃん
全然、
うん、
左と右はどちらでもいいですか、
どちらも同じです。で、いきますよ、測定を始める、手を動かさないでください、
は
い、
ま、まあ、あなたが4ですもんね、
そうそう、
まあ、ちょっと私はどうでしょうかね、私はもう全然あの本当に食生活があれですから、あのでもさっきつぶより野菜
飲んだので
なんですけど、今急にはいかないですよね、急にはね、さっき飲んだからといってね、さっき飲んだから今出ます
来るよ、
はい、はい、
はい、今測定中ですよ、出ますよ、数値が、数値がドン、待って
4.2 変わんないじゃん、
変わんない、大して変わんない4.3 と 4.2 150g。 あのね、食べている野菜の量っていうのがイラストで出てくるんですけど、ミカちゃんのとこピーマン1個しか出てないです。ひどい、 4.3 と 4.2 これさ、もう一回やってみようよ。
ひどいですね。
もう一回、もっとあのさ、
こう何回か
カロテンを、カロテンを体にこうガーッと
集中させて、この親指の下の方に持っていきましょう。
そうそう、カロテンをガーッと自分の、そしてさっきと反対の手でやってみる。
反対の手でやってみましょう。これずっとやってられますね、つぶより野菜を飲みながら。
手を動かさないでください。
ええ、いや
そうですか、手のひらで分かるんだね、野菜摂取量って。
いやい、ね、野菜足りてないね、飲んでないもんね。
いや食べてないでしょ、ね、でもあなたと一緒ってのは結構腹立たしいよね。
だからあなた今、うん、測り直してんでしょ。
いやでもね、分かる、自覚はある。ここのとこ全然野菜まともに食べてないっていうのは自分でもね、食べたいなと思ってたところだったんですよ、ちょうど、
うんうんうん、
測定結果いかがでしょうか、はい、今回は
どうで
しょう。さっき右だったんですけど、今回左でやってみました。左、はい、左の方にカルテンがギューッと集中してる可能性ありますから、ね、4.3 同じです
。すごい優秀。
いかにこれが正しいかっていうのが分かっただけでした。
え、ちょっと私もう一回
もう一回分かりました、はい、
じゃあそ、もしかして、
はいはい、
8とかいくかもしれないじゃないですか。ちょっと強めに当ててみようと思うんです。
昭和ですよ、発想が。センサーに
今集中させて、
実印を押すぐらいの圧で今この人不動産契約でもするつもりでしょうか。もう
取りこぼしてはいけない
と、はい、話して、
かすめてはいけないです、う
ん、話してって書いてるのが話す
の。テストの後みたいに、うん、やめっつってでしょみたいな。
そう終わりも終わり、鉛筆置いて。 4.2 だったんですよ、さっきは。どうだったでしょうか。
ここで一気に9ぐらいいきませんかね。
これでもあれですよね、
右と左によって、
私たちもまんまと野菜少なかったですね。でも
これいいですね、このチェックみんなしたいですね。これどこに行ったらできるんですか。
これでもやっぱりあれですよ、ちゃんとご飯を作って食べてる人とか、外でも外食でも積極的に取ってる人っていうのは、
お野菜をね、いただいてる人っていうのは、
まあ、一人暮らしなんかだと、うん、正直いろんな野菜を買って冷蔵庫で保管して、はいはい、4.6 増えた、抜かされた。やっぱ強く押すっていうことだったじゃないですか。
でもすごい強く押しても4.6 が限界でしたから。でも
私さっき 175g で出てたから、まあ、だからお互い 4.5 ぐらいっていうイメージでいいんじゃないですか。そうですね、はい、私そう、さっき言った 4. いくつ、私が、とりあえず
あなた 4.3
で、
はい、私 4.2 なんで、
はい、そうですね、まあ大体お互い、でも私さっき 4.3 より上だったんじゃないの。だって 175g って出てたもん、私。
うるさいよ。
てか何がすごいって、はい、秒1分前に出た数字が覚えてないっていうね。
これもなんとかなりますか ね。
例えば今ここにね、はい、つぶより野菜があるんですけれども、
いや最高、美味しい。
あなた初めて飲んだの。
初めていただきました。
私ね、数年前にはこれ撮ってました。だからその時にこれやらせてほしかった、数年前に家に通販で買ってました。
でも私ちょっと娘も息子も今一人暮らししてるんで、二人とも、うん、もう息子なんか野菜食べるとは思えないから、
まああんたの息子らしいね。
これ送りつけようかなと思ってます。
何が美味しいって、野菜ジュースなんですけど、
はい、
人参とトマトの味がめちゃ濃いんですよ、
はい、
塩入れたらスープってぐらい濃いんですよ。
いやほんと濃いで、なんでこんな甘みがあるの。
野菜の味です。
ほら、あの
野菜だけです。
そうですよね。
原材料は人参、トマト、セロリ、芽キャベツ、レタス、ほうれん草、レモンだけですから。
砂糖、食塩、不使用ですから、うん、だから塩分とか糖分が気になるという方もこれはいいです、
ね、砂糖不使用のなんていうだろう、イメージからはほど遠いですね。
ね、
めちゃくちゃ自然な甘さで、
新食感ですね。そして、
ね、
すりおろし野菜を
感じさせるような、
取ってるようななんか飲み心地です、うん、人参の繊維分ということですからね、うん、これが
うまい、
すごい
普通にめちゃ美味しいやつです。でもこれ通販でしか買えないんだよ。出先でちょっと買うとかできないわけ。
なんかまとめて、
そうお家に置いといて、
いろんな人にお分けしたりとかもいいですよね。
そして、
はい、
こうやって佐藤さんがメールをくれたということはですね、
はい、
なんとご助会員、我々世代のご助会員、野菜不足
絶対
対みんな1とか2とか4とか5だから
間違いなく補えてないやつらにですねこのつぶより野菜をプレゼントしてくれるんだって。
優しい
野菜。なんでそんないい人なの。
こんな美味しいジュースを飲んでたらいいんですよ。
いいことしか起きないよ。
そうですそうです。
まあね、
はい、
健康サポート綺麗サポート、はい、どれも足りてません。
ね、野菜不足を補えます。1日分の野菜 350g 分をちゃんと使用してるってことですから。い
やこれ毎日飲んでたら私たちも9になるはずですよ。
そうです ね、
やっぱ久しぶりに飲んだけどこれ美味しいわ。
もうあの、うん、ご助会員さんたちもぜひ飲んでいただきたい。
あ、じゃあメールにしよう。
はい、
何にするテーマ。
そうですね、お久しぶりです、美味しい野菜ジュースがあるんです
いきなり、いきなり話しかけるの。久しぶりの人にいきなり野菜ジュースお久しぶりです、
美味しい野菜ジュースがあるんですっていうのはどうでしょうか。
まあ、久しぶりに連絡取りたい人
はいはい、はい、
ってことですね。
じゃあ
メールテーマは、
ね、に久しぶりに連絡取りたい人の、まあ、きっかけの一つとしてつぶより野菜をお送りするっていうね。
じゃああの人野菜垂れてるかなっていう、うん、お久しぶりの人に。
そうですそうです、ちょっとお中元にもいいじゃないですか。
じゃあその人に向けてのメールってことですかね。
そうですね、あの人野菜足りてるかな、うん、と思いを馳せつつしたためていただこうということで、はい、スーちゃんだったら誰にお野菜足りてるって言いたいですか。
あ、20年ぐらい前に別れた男かな絶対野菜足りてない自信がある。
あれなんか何年か前に別れた男。
間違えた、20年前じゃなくてね、何年前だあれは。あ、30年だ、もう30年経ってた。25年前かも。まず記憶が曖昧になるぐらい、あいつ絶対野菜垂れてないわまあでもさ野菜が垂れてる男性の方が少ないんじゃないですか。私、まあね、女性もですけど、まあ、野菜不足に性別は関係ありませんけども。
関係ありませんけれども
このざまですから私たちが。
いやでも本当に美味しい粒より野菜を毎日飲んでりゃ健康になるっていう、なんかいいじゃないですか、
は
い。
まあ、とにかく野菜摂取レベルを我々低いっていうのがもうバレてしまったの で、
はい、そうです
ね、私タンパクだったらこれ絶対いけたんだけどな
健康サポートしてもらいましょう、はい。あの国産野菜を使ってるということで、カゴメと契約農家さんが二人三脚で畑の土作りからやってるということですからね、うん、これもなんか嬉しい。
いいね、私飲むだけでいいわけだから、
うん、そう
最高だ。
じゃあちょっと飲んでいきましょう、はい、私たちも
ぜひぜひということで、皆さんからのメール募集しております。
はい、
メールアドレスは
over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。件名にカゴメの野菜ジュースと書いて送ってください。郵便番号、住所、お名前を忘れずに。一応メールテーマはお久しぶりです、美味しい野菜ジュースがあるんですということでお書きください。そしてつぶより野菜、詳しくは番組公式 X をご覧いただくか、つぶより野菜でも検索してみてください。
ということで、カゴメの佐藤さん、ありがとうございました。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。
さあ、そして最後に、
うん、
お知らせが
ございます。
いいですか皆さん、なんとかこぎつけました、ここまで、
はい、
くるってここでキビスを返さないでくださいね
やっぱやめたってね、
なんないでくださいね、お願いしますね、はい。2024年1月公演、幸せの黄色い私たち、ブルーレイの発売が決定しました。
おめでとうございます。
あ、もういらないって言わないでね、お願いだから
一応
もう熱冷めちゃったとかやめてね、まあ、私たち超頑張って説得したんだから
そう、本当、いやっていうのをね、ぜひぜひ、
うん、お願いしますね、お願いしますね。
見てない方もいらっしゃいますでしょうし、
デイ1デイ2、さらに特典映像を含む2枚組、はい、DVD は制作しません、ブルーレイだけです。
ちょっと特典映像楽しみです ね、こっからまた作りますので。
そして初回限定版にはさらにスペシャルな1枚をつけるということで。
なんで、何をつけるんですか。
よっちゃんが考えてる、
よっちゃん、よっちゃん、うん、よっちゃんすごいね、
はい
はい。
発売は夏頃を予定してますので、続報は今後の配信の中で、
はい、
ということで。
なんかあの時
夏は金がかかるってことですね。すいません本当に
すいません、あの時ほらいろんな映像を撮ってたじゃないですか、
うん、
あの流してないやつ、うん、結構いっぱいあってね、はい、
でもそれが使えるもんかどうか分かんないけどね。
そっか、
そう、でもちょっと あの記載を再びっていうことで、はい、ブルーレイの発売が決まりました。本当にあの皆さんのおかげで、あのブルーレイ発売、自分たちのブルーレイが出るっておかしいよ。
いやいや、でもなんか持っていたいなって自分でも思ってたので、
ね、あでも本当そ そう、あの私たちの輝かしいピークピークだからですよ。
いつね私たちどちらが倒れるか分かりませんか、
はい、そうです、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
あの桜田ファミリアのメールもたくさん来てるんですけれども、
はい、
こちらはまとめて来週特集したいと思ってます、はい、皆さんの桜田ファミリア、つまり
まだまだ
終わりそうで終わらない、終わりそうで終わらない、終わらなそうで終わっている、どっちなんだっていうもの募集しておりますので、
はい、2026年までに必ずやるぞっていう案件をですね、
よろしくお願いします。
はい、まとめて読みたいと思います。まだまだ募集しております。
といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサンでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザサンでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバージ
ェーンスーと
堀井美香の
オーバーザさん。
皆様少し不自然なところがあったかと思います。私新日本フィルハーモニー交響楽団さんが演奏される場所をすみだトリニティホールと何度も連呼してしまいました。正しくはすみだトリフォニーホールでございます。トリフォニーホールと訂正した文言を入れさせていただきました。
TBS ポッドキャスト。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。